2の2、ここに踏みとどまろうか、F の後を追って出ようかと、私もちょっと考えたが、私の自尊心と好奇心とが、卑怯に逃げるなと命じたので、私は再び自分の部屋へ引き返して、寝台の方へ警戒しながら近づいた。何分にも不意打ちを食ったので、F が一体何を恐れたのか、私にはよくわからなかったのである。もしやそこに隠し戸でもあるかと思って、私は再び壁を調べてみたが、もちろんそんな形跡もないばかりか、鈍い褐色の紙には継ぎ目さえも見出されなかった。してみると、F を脅かしたものは、それが何者であろうとも、私の寝室を通って侵入したのであろうか。私は内部の部屋のドアに錠を下ろして、何か来るかと待ち構えながら、炉の前に立っていた。この時、私は壁の隅に犬ののめり込んでいるのを見た。犬は無理にそこから逃げ道を見つけようとするように、体を壁に押し付けているので、私は近寄って呼んだ。哀れなる動物はひどい恐怖に襲われているらしく、歯をむき出して顎からよだれを垂らして、私がうかつに触ったらばすぐに噛みつきそうな様子で、主人の私をも知らないように見えた。動物園で大蛇に飲まれようとするウサギの震えてすくんだ様子を見たことのある人には誰でも想像ができるに相違ない。私の犬の姿はあたかもそれと同様であった。いろいろになだめてもすかしても無駄であるばかりか、狂水病にでもかかっているようなこの犬に噛みつかれて、何かの毒にでも感じてはならないと思ったので、私は彼を打ち捨てて、炉のそばのテーブルの上に武器を置いて、椅子に腰を下ろして、再び魔高霊を読み始めた。やがて、読んでいる書物のページと明かりとの間へ、何か邪魔に入ってきたものがあるらしく、紙の上が薄暗くなったので、私は仰いで見回すと、それは何とも説明しがたいものであった。それは甚だ朦朧たる黒い影で、明らかに人間の形であるとも言えないが、それに似たものを探せば、やはり人間の形か影かというのほかはないのであった。それが周囲の空気や明かりから離れて立っているのを見ると、その面積はすこぶる大きいもので、頭は天井に届いていた。それをじっと睨んでいると、私は身にしみるような寒さを感じたのである。その寒さというものがまた格別で、たとえ氷山が私の前にあっても、こうではあるまい。氷山の寒さの方がもっと物理的であろうと思われた。しかも、それが恐怖のための寒さでないことは、私にも分かっていた。私はその奇怪なものを睨み続けていると、自分にも確かには言えないが、二つの目が高いところから私を見下ろしているように思われた。ある一瞬間にはそれがはっきりと見えるようで、次の瞬間にはまた消えてしまうのであるが、ともかくも青白いような二つの光が暗い中からしばしば現れて、半信半疑の私を照らしていた。私は口を聞こうと思っても声が出ない。ただ、これが怖いか、いや、怖くはないと考えるだけであった。努めて立ち上がろうとしても、支えがたい力に押しすくめられているようで、立つことができない。 私は私の意志に反抗し、人間の力を圧倒するこの大いなる力を認めないわけにはいかなかった。物理的に言えば、海上で暴風雨に出会ったとか、あるいは大火災に出会ったとかいう類である。精神的に言えば、何か恐ろしい野獣と戦っているか、あるいは太陽中で蚊に出会ったとでも言うべきである。すなわち、私の意志に反抗する他の意志があって、その強い程度においては、嵐のごとく、火のごとく、その実力においては、かの蚊のごときものであった。こういう感想がだんだんに高まると、何とも言えない恐怖が湧いてきた。それでも私は、自尊心、勇気ではなくとも、を保っていて、それは外部から自然に襲ってくる恐ろしさであって、私自身が恐れているのではないと心の内で言っていた。私に直接危害を加えないものを恐れるはずはない。私の理性は妖怪などを承認しないのである。今見るものは一種の幻影に過ぎないと思っていた。一生懸命の力を振り起こして、私はついに自分の手を伸ばすことができた。そうしてテーブルの上の武器を取ろうとするとき、突然私の肩と腕に不思議の攻撃を受けて、私の手はぐたりとなってしまった。そればかりでなく、ろうそくの火が消えたというのでもないが、その光は次第に衰えてきた。炉の火も同様で、焚物の光は吸い取られるように薄れてきて、部屋の中は全く暗くなった。この暗い中で、かの黒いものに威力を振るわれてはたまらない。私の恐怖は絶頂に達して、もうこうなったら気を失うか、怒鳴るかのほかはなかった。私は怒鳴った。一種の悲鳴に近いものではあったが、ともかくも怒鳴った。恐れはしないぞ。俺の魂は恐れないぞ。こんなことを怒鳴ったように記憶している。それと同時に私は立ち上がった。真っ暗の中を窓の方へ突進して、カーテンを引きめくって鎧戸を跳ね開けた。まず第一に外部の光線を入れようと思ったのである。外には月が高く明るくかかっているのを見て、私は今までの恐怖を忘れたように嬉しく感じた。空には月がある。眠った町にはガス灯の光がある。私は部屋の方を振り返ってみると、月の影はそこへも差し込んで、その光は甚だ青白く、かつ一部分ではあったが、ともかくもそこらが明るくなっていた。かの黒いものは何であったか知らないが、形はもう消えてしまって、正面の壁にその幽霊かとも見えるような薄い影をとどめているのみであった。私は今テーブルの上に目を配ると、テーブル、それにはクロスもカバーもないマホガニーの木で作られた丸い古いテーブルであった。の下から一本の手が肘のあたりまでぬーっと出てきた。その手は私たちの手のように血や肉の多くない痩せたシワだらけの小さい手で、おそらく老人、ことに女の手であるらしく思われたが、そろりそろりと伸びてきて、テーブルの上にある二通の手紙に近づいたかと見るうちに、その手も手紙も共に消え失せた。この時、さっき聞いたと同じような物を打つ音が大きく三度響いた。 その音が静かに止むと、この一室が振動するように感じられて、床の上の底からもここからも光の泡のような火花と火の玉が現れた。それは緑や木や火のごとく赤いのや、空のごとく薄青いのや、いろいろの色をなしているのであった。椅子は誰が動かすともなしに壁際を離れて寝台の正面に直されたかと思うと、女の形がそこに現れた。それは死人のようにものすごいものではあったが、生きているものの形であるらしく明らかに認められた。それは悲しみを含んだ若い美人の顔であった。身には雲のように白いローブ、長い緩やかな着物をまとって、喉から肩のあたりはあらわになっていた。女は肩に垂れかかる長い黄色い髪をすき始めたが、私の方へは目もくれずに、耳を傾けるような、注意するような、待つような態度でドアの方を見つめていると、後ろの壁に残っている黒いものの影はまた次第に濃くなって、その頭にある二つの目のようなものが女の姿をうかがっているらしく思われた。ドアは閉まっているのであるが、あたかもそこから入ってきたように他の形が現れた。それも女と同じくはっきりしていて、同じくものすごく見えるような若い男の顔であった。男は全盛期か、またはそれに似たような服を着ていたが、そのひだのついた襟やレースや帯留めの細工を凝らした旧式の美しい服装が、それを着ている死人のような男と不思議の対照をなして、いかにも奇怪に、むしろ恐ろしいようにも見られた。男の形が女に近づくと、壁の黒い影も動き出してきて、この三つがたちまちに暗い中に包まれてしまったが、やがて青白い光が再び照らされると、男と女の二つの幽霊は彼らの間に突っ立っている大きい黒い影につかまれているように見えた。女の胸には血の跡がにじんでいた。男は剣を杖にして、これもその胸のあたりから血が滴っていた。黒い影は彼らを飲んで、いずれも皆そのままに消えてしまうと、以前の火の玉がまた現れて、走ったり転がったりしているうちに、だんだんにそれが濃くなって、さらに激しく入り乱れて動いた。